ということでございます。新しくまたですね、この旅路を始めさせていただくということをでありますけれども、まあ、自分一人の旅路ではない、こうしてですね、教会の家族の皆さんと共に歩めること、本当に感謝しております。今日はですね、松本和美君が長男の岳君を、いかにも山男らしいですね、岳君を連れてきておりますので、大きいね。何ヶ月になりますか？4ヶ月。おお、大きいね。はい、お父さんみたいにあんまり山に登らんように ね、お母さんが心配するからね。それでは、はい、メッセージを取り次ぎたいと思いますけれども、今日の御言葉はですね、このローマの12の15ですけれども、これは私たちの教会の今年のテーマの聖句になっております。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという、非常に簡単な、また覚えやすい、いい御言葉、いい御言葉、悪い御言葉ってないんですけれども、を今年は与えられております。実はおとといですね、元旦の礼拝では、うさぎ年を生きるというお話をいたしまして、憂い悩むことなく賛美しながら義の道を歩むとですね、頭を取っていくと憂い悩むことなく賛美しながら義の道を歩むということで、うさぎというですね、うさぎ年を生きるという話をいたしまして、聞き逃した方はテープがありますから、聞いていただいたらいいと思いますけれども、本当はですね、うさぎ年をそのぴょんぴょん生きるというタイトルにしようかなちょっと思ったんですけどもね、なんかちょっと軽いのでうさぎ年生きるという名前にしたんですが、まあ人の人生そんなぴょんぴょん生きられるようなもんじゃないですね。もうなんか地べたを這いずり回るようなね、そういう目も見ますし、あるいは天を舞うような瞬間もないわけではないですが、幸いなことに私たちは信仰が与えられて、イエス様と共にですね、その首輝きを負わせていただいて歩んでいるわけであります。今年このローマ人の手紙の12章の15節を選びましたのは、私たちのこの教会がですね、このなお一層イエス様の御丈に近づいていきたい、まあ、そういう思いを与えられまして、まあ、今日は早速健常者の方はですね、この収放ボックスの位置が変わったりしておりましたけれども、まあ、ケアグループという名前の組み分けを、まあ、したわけですね。これまで婦人部とか少年部とか CA とかこうあったんですけれども、もう全部それはやめて、やめてというか、それあってもいいんですけれども、一応教会の組織というか、分け方としてはですね、そのそういう年齢や性別に関係ない、まあこうちょうどいいぐらいの集まれる人数でですね、このでお互いにこの顔を見知り、また互いに祈り合ってですね、そして、この教会の結束というか結びつきというものをこう、さらに深めていく、そのことによってこの教会が成長していく。教会の成長というものはですね、そのままこれは私たち一人一人の教会に属するものの成長になります。トゥルニエという人がですね、まあ、前にも言ったかもしれませんが、一人でできないものが二つあると言ったんですね。 一つは結婚であると、まあ、その通りですね。もう一つはクリスチャン生活だと言ったんですね。で、一人でクリスチャン生活というものは決してできない。必ずですね、複数の人が、イエス様も言われましたね、二人また三人でも私の名によって集まるところに私はそこにいると言われる。で、一人のところにいないのかというと、そういうわけじゃないんですけれども、しかしこのイエス様はですね、ご自分を信じる者のがただ一人ですね、イエス様を信じる、そういう個別の関係を持つだけじゃなくて、信じる者同士がこの結び合って、また関係を持ち、互いに励まし合っていくことによって信仰生活を送るように、最初の時からですね、考えていらしたわけなんです。まあ、もちろん私たちの教会ももうですね、40年以上の歴史があるんですね。僕が生まれた時にはもうこの教会ありましたから、僕は今年39になりますので、もう40年以上の歴史があるわけなんですけれども、しかしですね、教会というのは幸いなことに、この年を取ったら古くなってって、もうよぼよぼになって死んじゃうというわけじゃないんですね。何年経っても、何百年経っても、何千年経っても、教会というものはいつまでも若々しくて成長していくことができる、そういうものなんです。で、まあ、私の願いの中にはですね、この教会は非常に自分で生まれ育った教会でもあるし、自分が牧師をさせていただいている教会でもあるんですけれども、本当にいい教会で、居心地のいい教会だなと思うんですけれども、ただもっともっとですね、成長していくことができるんじゃないか。で、成長というものは、もうこれでいいと思ったら止まっちゃうんですね。もうこれでいいと、私たちの教会はこれでいいとか、私の能力はこれでいいと思ったらもう止まってしまうので、まだまだですね、この教会をこの内面から成長させていく方法はないかなということを祈っておりまして、結果的にですね、こういう御言葉が与えられ、また、今年のこのケアグループというものにこうなっていったわけなんですけれども、ローマ人の手紙の12章ですね、御言葉のところですけれども、最初から少し読ませていただきたいと思います。少しかいつまんでですね、何節か読んでいきたいと思いますけれども、ローマ人の手紙の12章、まず1節から2節をお読みいたします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。4節、一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、5節、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。15節と16節、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって自分身分の低いものに順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。で、今日のメッセージのテーマは、喜びを2倍にというテーマでお話をしたいと思いますけれども、このローマ人の手紙の12章というのは、このローマの手紙が2つに分けるとしますと、この後半の部分が始まったところになります。11章までのところは信仰による義ということをパウロは教えております。私たちは行いによらない、 信仰によって義と認められ救われるということを11章まで説明してですね、その後それを踏まえてそういうわけですからというのは、このそういうわけはそういうことなんですね。私たちは信仰によって義と認められるんだ、行いというものは一切いらないんだ、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいとこう言ってるんですね。で、このそういうわけと後の部分はちょっと矛盾したような感じがするんです。なぜならば、これまで信仰は行いによらない、つまりこの体は関係ないんだ、行動ではなくて信仰で、心で、思いで、意志なんだ、でもそういうわけだから体を今度は神のために用いなさいと言ってるんですね。だ、そういう意味ではこのそういうわけだからというのは、そういうわけではあるけれどもというふうに言った方がいいかもしれないんです。というのは、信仰は行いによらないということだけを追求していくとですね、人間というのは愚かな罪人ですから、じゃあもう信じてれば別に何もしなくていいんじゃないか、行いや行動や生活やそういうものは信仰とは関係ない、ね、そんなことなくたって救われるんじゃないかというふうにこの誤解をしてしまう。それに対してパウロは、いや、そうではないんだ、確かに救いは信仰によるけれども、救われた私たちはこの体を神様のために用いていただくんだ、これが本当の礼拝なんですよということを言っているわけなんですね。で、この後で、まあ、私は飛ばしましたけれども、私たちが実際にですね、信仰者としてどう生きるべきかということがこの12章の中に書いてあるわけなんです。いろんなことが書いてありますけれども、その中の一つとしてですね、共に喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという勧めが出てくるわけなんです。つまりこの15節の言葉というのは、救われた者に与えられる、これは新しいですね、勧めなんですね。だからこうした方がいいということよりも、こうすべきですというふうに非常に厳しい口調でパウロは言ってるんです。喜べる人は喜びなさい、泣ける人は泣けなさいということじゃなくて、救われた者は、私たちのこの救われた体を神様のために用いなきゃいけない、その用いる方法の一つとして、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣くんだというふうに教えているわけなんですね。で、そのことの前にですね、教会のことがちょっと出てきているんですね。4,5,6 のところを読みましたけれども、それぞれ私たちはこの教会に属している。で、今年はですね、この教会の話を私は結構多くするかもしれません。教会といったら何なのか、目的はどうなのかというようなことをお話しする機会が多くなると思いますけれども、まあ、簡単に言えば教会というのはですね、イエス様の体なんです。イエス様は今目に見えません。イエス様は実際に何一つですよ、実際には行われないんです。実際にイエス様が私たちの代わりに福音を伝えに行くとかですね、横川駅の前でイエス様この間トラクト配って歌ったよとかですね、この間イエス様が訪問に来てくれたとかですね、この間イエス様が銀行の口座に100万入れといてくれたとか、そういう実際的なことは一切なさらないんです。霊的な存在なんです。イエス様は人間の体で例えれば頭だって言うんですね。頭であると、脳みそだと、脳であると。皆さんも脳はありますが、脳は何もしないでしょう。想像しないでくださいね。なんか脳が買い物に行ってるとかですね。脳は何もしないんですね。脳はただ命令を出しているわけなんです。それと同じなんですね。イエス様は私たちの頭ですから、脳であります。私たちは実際にその頭の命令を聞いて動いている他の部分なんですね。我々は勝手に 動いちゃいけないということも分かりますね。脳の命令を無視してですね、手や足や胃や腸がバラバラに動いたら、もう人間の体はどうにかなってしまうわけなんです。だからみんなが共にですね、この脳につながっていると。だけれども脳は何もしないんです。キリストは頭であって何もしない。教会っていうのはこの人の集まりですけれども、これはそれぞれですね、異なった機関だと言っています。ここにありますね。みんな違うんだ。神様はそれぞれに違う役割を与えていらっしゃる。感謝のことですね、これはね、うん、みんなが一緒じゃないんです。みんなが一緒だったら大変ですね。みんなが説教したらどうなりますか、ね、80人の人、100人の人がですね、入れ替わり立ち替わり1時間ずつ説教したら、もう聞く人は誰もいなかったらですね、みんながみんなこの施しをする人であったら、これはいいかもしれませんけどね、やっぱりそれぞれこの違うと言ってるわけなんですね。指導する人や進め、これも後のこの7節以降に書いてありますが、奉仕をする人であったり、教える人であったり、進めをする人であったり、指導する人であったり、事前を行う人であったりですね、それぞれ違うと。でここに書いてあるもの以外のものもいくらでもあるんです、ね、聖書に書いてないから私の賜物はありませんというふうに思う必要はないんですね。それぞれに違う神様は賜物を与えていらっしゃいます。だけれどもそれは違うんだと。人間の体がみんな違う部分を持っているように、手は一緒じゃないか、右手と左手ちゃんと違うんですね、役目がね、指は同じ指かなと思ったら違うんですね。やっぱりそれぞれ役目が違うんです。どっかがダメだと、どっかが動かないと、どっかが痛いとですね、体はうまく動かないですね。人間の体っていうのはもしかすると教会を教えるために神様が作られたのかもしれない、そんなふうに思うこともありますが、そして大切なことはですね、体であるということは、これは生き物だということなんです。だからこの機械じゃないんですね、生き物なんです。みんなそれぞれ生きた部分なんですね。痛みを感じる部分なんです。うまくいったりいかなかったりする部分なんです。皆さんの体は今日全身元気ですか？どっかやっぱり調子の悪いとかあるでしょう、ね、腰が痛いとか、ね、関節が痛いとか、頭痛いとか、テレビ見すぎて目が痛いとか、ね、完璧な、その今日は完璧だという人はね、まずいないんですね。それでもですね、それぞれに生きてるわけなんです。器官として存在している。でそのこの生きた部分が集まってできてるんですね。そしてもう一つ言えることは、これが成長してるということなんです。もう私は老化してるっていう場合もあるかもしれません。人間の体ですが、教会は老化しないんです。老化する可能性はあります。キリストの命令をいただいて、そしていつもそのアクティブにですね、この動くっていうのは活動してるってことじゃないですよ。教会として成長しようという願いを持っている間は教会は成長します。たとえですね、雷病の病院の中のですね、もう来る人はそこにいる人しかいない、そして毎年どんどん人が死んでいく、そういう教会もあるんですね。でそういう教会でも成長するんです。互いに祈り合って御言葉を開いてですね、別にそこに人が何人集まってるとか、どんどん増えていくとかということじゃないんです。それぞれにふさわしい成長があるわけなんです。それは生き物なんですか？当然なんですね。で互いにこの賜物を生かしてですね、そしてそれぞれの機関が、役割を果たしていくときに教会は成長していくわけなんです。教会で大切なことはいろいろあるので、あんまり言い始めるとですね、長くなるので言いませんけれども、そしてこの私たちはその教会の機関として、体の一部分として、お互いにですね、この使い合っていく、 で、賜物を生かして使えるということと、賜物は関係なく互いに使い合えるということがあるんですね。で、教えをするとか勧めをするとか指導するとか事前を行うとかっていうことは賜物に関係あることなんですけれども、この9節以降のところはこれは賜物に関係ない部分なんです。ちょっと読みますけれども、愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善に親しみなさい、これは賜物に関係ないんですね。兄弟へ愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい、これも賜物の関係ないですね。私は人を尊敬する賜物がありませんなんて言い訳は誰にもできないわけなんです、ね、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい、ね、働ける人は一生懸命に働きなさい、聖書は言っています、ね、最近はこの働かない社会というものがね、このできつつありますね。フリーターという職業があるそうですからね。この間職業欄見てたらですね、フリーターアルバイター関係で書いてあるんですね。フリーターとアルバイターどこが違うかなと思ってね、首かしげたんですけども、まあ一生懸命働くなくてもね、食うものに困らないですね。だけど聖書は勤勉であるように教えてます。一生懸命働ける間は一生懸命働きなさい、ね、そして霊にも主に使いなさい、これも賜物に関係ない部分なんです。でそのようにしてですね、ずっといくと15節に、喜ぶ者と一緒に泣く者と、喜び泣く者と一緒に泣きなさいと言ってるんですね。でこれも賜物に関係ないところなんです。で教会の部分として私たちは共に喜び共に泣くんだ。どうすればじゃあ一緒に喜ぶことができるんだろうか、一緒に泣くことができるんだろうか。これは、まあ、ある意味では今年1年かけて皆さんと一緒に祈りながらこう追求していくテーマとも言えるかもしれませんね。でも大切なことはですね、まずお互いに喜ぶためにはですね、相手のことをよく知ってなきゃダメですね。気にしてなきゃいけない。気になってなかったらね、何が起こってるかまず分かってないと喜んだり悲しんだりできないんですね。あの人はこの間学校に合格した、子供が生まれた、ね、退院した、宝くじ1億5000万当たった、ね、まだそういう話聞いてないんですけどね、残念ながらないですか。そこに喜ぶ者と一緒に喜びって書いてあるんですからね、黙ってちゃダメです。喜び分かち合わないといけません。私喜びたいですから、ぜひそういう方はですね、4等でも5等でも言っていただいて一緒に喜びましょう、ね。そういうことじゃないかもしれませんがね、喜ぶ者と一緒に喜ぶっていう、泣く者と、その人に一体何が起こってるかということを知らないとね、喜べないでしょう。ただ顔を見てですね、こんにちはって言ってるだけじゃね、絶対喜べないし悲しめないんですね。やっぱりお互いのことを気にしなきゃいけない。だけど現代人はですね、だんだんこの自分のことは人に知られたくない、まただから人も自分も人のことを干渉しないっていうような、そういう風潮になりつつありますね。その方が楽なんですね。この抱えられている重荷であればということです。だけども聖書はそうは言ってないですね。この世は確かにそうかもしれません。だけども12章の2節にあるように、この世と調子を合わせていきませんと書いてあるんです。個人主義が進んでね、今の世の中は個人一人でも生きている。昔はそうじゃなかったんですよ。昔は日本では農業やってましたからね、一人で田んぼを植えて一人で稲刈りできなかったんですね。お互いに時を合わせて稲を植えたりね、買ったりお祭りをやったりしてお互いに力を合わせなきゃいけなかった。今はそうじゃないですから、一人で働いて適当にアルバイトをしてコンビニで買い物をして誰とも話をしないでですね、1年間暮らすという人もいるぐらいですからね。その方が楽なんですね、何も問題がなければ。だけどもそれは間違ってるんです。神様は私たちをやっぱりお互いにおせっかいを焼いてですね、気をつけて、そして気にして、そして時には確かにおせっかいのやりすぎで小さな親切大きなお世話なんてこともあるかもしれませんが、それはいいことなんです。で、教会はですね、 少なくとも教会はそういうところじゃなきゃいけない。そして小さな親切、大きなお世話も喜んで受けると、ありがた迷惑どんどん受けていいじゃないですか。もう面倒くさくて、いろいろなんだかんだ人のことも人に干渉されて嫌だなってですね、まあ思うことも多少あるかもしれませんが、まあその辺は上手に、頃合いを見計らってやらなきゃいけませんけれども、少なくともですね、何も干渉しないということが自分にとって楽だから、人も干渉しないでくれというのはですね、聖書の生き方じゃないです。で、少なくともそれは自分に何も、さっきも言いましたけれども、本当に困った問題がない場合にのみできることでね、抱えきれない重荷を抱えることがあるんですよ、人間は。そういう時にじゃあどうするのか、そういう時に今までの生き方を悔い改めて、私は今まで干渉しなかったけれども、こんなに大きな重荷が背負わなければならなくなったので、すいませんが祈ってくださいなんて恥ずかしくて言えないでしょ。だから普段からですね、大いに祈ってもらい、祈ってあげるというか、そのお互いにこの干渉するというかですね、そういうことは必要なことです。そして共に喜び共に泣くために一番大切なことはですね、今も言いましたけれども、互いに祈るということなんです。で、これが何と言っても最高の手段なんですね。で、その人のために、また互いに祈り合うときに、私たちは共に喜ぶことができます。一緒に喜ぶことができます。一緒に悲しむこともできます。で、普段から気にもしてないし、知りもしないし、まして祈りもしなかったら、ね、どんなに嬉しいことがあっても喜べませんよ。で、実はね、悲しむ方はね、割と簡単なんです。だいたいテレビのドラマなんかでも悲しい方がウケるんですね。悲しい方がなんか見てて、自分と一緒だわと思って感情の移入ができるんですね、悲しい方がね。もうハッピーエンドの嬉しい楽しいお話っていうのは、どうも人間っていうのは最後は畜生と思ってですね、見なくなるそうですけれども、でも私たちはその難しい方も含めて、喜ぶことも含めてですね、やらなきゃいけない。そのためにやっぱり祈り合うというかですね、祈りのおせっかいなんです ね。あの人の祈りはおせっかいで困るというような、それぐらいお祈りをしてね、お互いにすることができれば、で、祈って祈って祈って、そして答えられましたという時に、私たちはその喜びを共有しますもんね。去年の暮れのね、竹森さんの息子さんの出来事は本当にその僕は、いい例だなと思いましたね。で、祈らせていただいたことを私は非常に感謝しました、関わらせてもらったということを感謝しましたね。全く知らぬ存ぜぬで祈りもしないし関係ないと思ってたらですね、喜ばないですよね、あ、そうですかっていうようなもんでね。だけどもやっぱりそのためにずっと祈っていたし、そのために何かの関わりがあったという時に、あ、一緒に喜べる。自分にどういうことがあったって、あ、よかったですね、本当によかったですねと言ってですね、教会で心を合わせてこう喜ぶことができましたね。僕はああいう経験をですね、もっともっと頻繁に、小さいことも含めてお互いにする、そういう場にですね、この教会がなっていったらいいんじゃないかなと思ってるわけなんです。で、そのためにやはり私たちはこの祈りのメモというかですね、祈るべきことをちゃんと書き記しておかなきゃいけません。まあ、どれほど記憶力のいい人でもですね、忘れるということがありますから、ちゃんとですね、この祈りの手帳を作って、修法の裏なんか書いちゃダメです。すぐになくなりますからね、私は知ってます。修法の裏に書く人、修法の裏に書いてですね、そのままこの聖書の裏にこう馳せといてですね、10枚ぐらい溜まってしまうんですね。そしたら、あれ何だったのこれと思ってですね、そのままポイッと捨てちゃうと、それでは一緒に喜び一緒に泣くことはできないんですね。 やっぱり常に自分の目の届くところに祈りの項目を書いてですね、そしてそれを取り出して、その祈りが叶えられたという時に、ああよかったな、ね、やっぱり人間というのはですね、何かそのためにしないとね、気持ちがこもらないですよ、ね、喜ぶとか悲しむとか結局感情の問題ですからね、気持ちの問題ですから、何もしなかったなと思ったら後悔ばっかり先に立って ね、退院しました、よかったですね、毎日祈ってましたよ、言わなくていいんです、こうやって、ね、おせっかいですからそれは、ね、黙って祈ってればいいんです、ね、時々ね、僕困ることがあるんですね。よく牧師の集まりなんか行くとですね、ああどうも感謝します、お祈り感謝しますって言われるんですね。この人誰だったかなと思ってですね、すみません祈ってないんですって僕は正直に言うんですけど、向こうも社交辞令で言ってるんですけどね、社交辞令で言われると困ってしまうんですが、お祈り感謝しますとかですね、でも時々はやっぱりちゃんとね、お祈りしておりましたよとか言ってくださる方がねいるんですね。別に言っても言わなくてもいいですけど、もう黙ってねその人のために祈ると、ね、ここにいる人が何人、この教会に属している人が何人いるか分かりませんが、必ず全員何か祈ってほしいことあるでしょうね。私は何にも祈ってほしくないという人はないはずですよ、それは、ね、もうあんたの祈りはいらんっていうような人はですねないですね、必ずやっぱり何か、ね、祈ってほしいことがあるんです、ね、そのことをちゃんとこの記してですね、そして祈り続ける、何年でも祈り続ける、ね、もうこの見本はですね、私たちの見本はね、中澤圭介先生、ね、いらっしゃいます。中澤先生、え、四郎先生、ごめんなさい、中澤圭介は違う人だ、僕の知ってる人だ。中澤四郎先生はですね、この教団の全教職の名前とその子供の名前と下手すると誕生日まで覚えてるんです。一日何回お祈りするって言いましたかね、そらんじてるんですね。だから久しぶりに会ってもですね、誰々ちゃんは元気ですか、言われた方びっくりしますよ、ね、なんでこの人そのこと知ってんだろう、ね、3歳になりましたねとかね、5歳になりましたよ、覚えてるんです。うちの教団の教職今何人いるんですかね、300人400人ぐらいいるんじゃないでしょうか。その家族も入れると1000人近い、みんな名前を覚えてるんです。だからいつも僕は言うんですよね、アセムリ教団、日本アセムリ教団は中澤先生で持ってるんだ、ね、で僕先生にそう言うんですけど、先生はいやいやそんなことないって言います。本当事実なんです ね、そうやって覚えて祈ってくれてる人がいると、まあそれにあぐらをかいている私のような人間もいけませんけれども、まあ先生が祈ってるけど今日は大丈夫かなとかですね、ふっと思ってしまうんですけれども、やっぱりその今度は僕は中澤先生のためにお祈りしなきゃいけない、ね、うん、そうやってこの祈りのおせっかいというものはですね、いくらやってもいいんですね。祈っても困る人ないでしょうね。お歳暮持ってこられてもね、まあ困りませんけれども、もう山のように来られてもですね困りますけれども、お祈りはねいくら祈られてもね響いてこないですよ。その響かないというのは困らないでしょ。もう お祈りが重荷で肩が凝ってしょうがないとかですね、昨日は祈りにうなされたとかですね、そういうことないんですよ。もうみんなもうそれぞれ神様に一生懸命祈ってる、静かに祈ってるわけなんですから。でその祈りが積まれてね、そして神様にその祈りを聞いていただいたときに、みんな祈った人は一緒に喜べるわけなんですよ、ね、そういうことでしょう。これがまさにですね、この聖書の御言葉の、実行ということじゃないかと思うんですね。心の中で信じているだけではない、あなた方の体を実際に生きた供え物として用いていただきなさい。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は 何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと、これ2節の言葉ですが、新共同訳を見るとですね、自分を変えなさいとは書いてないんです。心を新たにして自分を変えていただきということ、こちらの方が訳としては正しいんです。これは受動態なんです。 自分を変えろとは書いてないです、聖書は。変えてもらえと書いてあるんですね。僕らは心の一新をするんです。決意をするんです。よし、やろう、今年は祈ろう。そしてそれを変えてくださるのは確かに神様の方なんですね。この1年、私たちは互いのために祈る。ただそれを互いのために祈るというその定型句じゃなくてですね、具体的にお互いの必要を知り、ね、そしてそのために祈る。必ずこれはまあ前からも言ってることですけれども、祈りの課題を書くものをね、ちゃんと作って持っておく。誰々さんのために、ね、でそのためにですね、ケアグループというものを今年は始めようとしているわけなんです。ケアグループというのは教会全体ですとですね、百何十人の人がいるので、みんなでそのお祈りの課題が百何十人分いつも出てくると大変なもんですから、そのグループで二十何人のグループですから、そのグループでまず祈り合うと。そしてこれはもっとやっぱり教会の皆さんに祈ってもらいたいということがあった場合には、それを出していただいて、また教会の皆さんに祈るというような形にしたいと思いますからね、ぜひこれを活用して教会力をねつけようかなと思ってるんですね。なんか最近老人力という言葉があるそうですね。びっくりしましたね。物忘れとかね、何だったかな、体の不調とかね、朝早く目が覚めるとかと、この老けたなとかボケたなとか年取ったなとか言うでしょ。最近そうは言わないんです。老人力がつきましたねっていうんです。老人力がつきましたね。確かにそうなんですね。マイナスに考えがちですけどね、決してそんなことないんですよ、ね、物が忘れられるってこんなに幸せなことないですよ。忘れられなくて苦しんでる人はいくらでもいるんですからね。もうすぐ私は聞いたら忘れるんじゃ、これはええですね。老人力がつきましたね。朝早う目が覚めて困る、ええじゃないですか。もうね、朝起きないと苦しんでる人いくらでもいるんですから、老人力がついたんですよ、ね、教会力をねつけたいと思うんですね。教会力を、教会の筋力は祈りですね、祈り、本当にそれは私たち一人一人が心がけてですね、普段から、まあ、これまでももちろん祈り合ってきてはいるんですけれども、なお一層ですね、祈り合う時に一緒に喜び、一緒に泣く。喜びは、ね、よく結婚式の時に言いますよね。結婚するというのはですね、喜びを2倍に、苦しみを半分にすると言いますね。そう言うだけなんですね、あれはね、実際はなかなかそうはいかないんです。で教会はね大丈夫です。で結婚はダメということじゃないですが、喜びはね2倍じゃないですよ。もうここにいる人の倍数になるんですから、もう100倍、200倍、1000倍、1万倍、何倍にでもなるんですね。苦しみはそれが分母になりますからね。1人で抱えてたら大変ですけどね、2人で抱え、5人で抱え、10人で抱えね、100人で抱え、苦しんでるのは確かにその人たちかもしれないけれども、一緒に祈るときにですね、一緒に苦しめます、一緒に泣けますよ。神様どうぞ何とかしてください。この祈りの力というもの、教会力をですね、この1年つけていきたい、まあ、この1年というわけではありませんが、これからもですねつけていきたいと思うわけです。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。この命令に共に力を合わせて応えてまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、与えられました御言葉を心から感謝をいたします。こうして縁あって私たちはこの御嶽の教会に集っております。しかしこれは偶然ではありません。あなたがここに集わせてくださった、その目的は共にキリストの体を立て上げるためであり、また共に喜び、共に泣くためであることを心から感謝をいたします。神様どうぞ、これまでも 互いに祈り合ってまいりましたが、これからはなお一層互いのためにおせっかいを焼き、気にかけ、そして祈っていきたいと思います。私たちの教会がイエス様の御体に向けてなおなお成長するものとならせてくださるようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは青月の向かを賛美したいと思います。ご起立ください。
青月の向かをたどれ主の後、祈れ御心を、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、御声御腕に。御声御腕に。
祝祷いたします。仰ぎ声願わくは、私たちの救い主御子イエスキリストの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さな群れに集う兄弟姉妹方と共に豊かにこの年もありますように。アーメン。それでは今日の礼拝これまでにしたいと思います。今日はですね、ちょっと写真を撮りたいと思います。教会の写真というのはあんまり撮ったことがないんですね。で、まあ、今日来られてない方も多いんですけれども、あの写真を撮りますので、どこで撮りましょうかね。この